2023年7月6日木曜日午後8時半ですね。自転車で帰ってます。今日はですね、頭の中がこうイコライザーってわかりますかね。イコライザー、よくオーディオなんかでいろんな高い周波数から低い周波数までいろんな周波数帯の音をそれぞれ、なんていうんですかね、高さがこう上がったり下がったりしながら低音を強調したいと思ったら周波数のこう低い方ですよね、その柱が高くなるように、変換したり、あるいはちょっと高い音を強調したいなと思ったら周波数の高い方のスイッチを少し上に上げるっていうんですかね。で、人の声をもっとクローズアップしたいと思ったら中間領域のイコライザーですね、設定を上げるっていう、そういうこういろんな柱がいくつかあって、その高さが変えられるっていうのをイコライザーって言いますよね。いろいろ音楽を録音したり、あるいはそれを再生したり、そういった時にイコライザーっていうのは便利ですよね。ジャズを聴いてるような時に一番いいイコライザーの設定があったり、あるいはロックを聴いてる時のイコライザーとかですね、いろんなシチュエーションとか曲調に合わせて、どの周波数の音を強調すればそれっぽくなるかっていう設定ありますよね。そういうこうイコライザー、その、バスケットボール指導しててコート上には5人のプレイヤーが出てるんですが、この柱が5つあって高さがですね、その縦軸のスケールの、これが例えば得点力っていう縦軸になったら、その5人のプレイヤーの中で一番リバウンドが強い人、次に強い人、あとまあ弱い人とかですね、ある高さが出ますよね。パッスリーポイントシュートの得意っていう風になると縦軸がスリーポイント力決定率というのになって、その5人の中でシューターが一番高くなって次がとかですね、あるいは速攻ってなった時に今度は走力という縦軸になると、そのまた5人のイコライザーの柱が人によって変わってくる。そういったなんか今日ゲームを見ながら、練習中ですけれども、ゲームを見ながらなんか頭の中でこうその瞬間その瞬間必要だなって思うなんか縦軸がパッと頭の中に出てきて、その5つの柱が、あ、この時はこのプレイヤーが高さがあって、このプレイヤーが高さがあって、このプレイヤーはちょっと低いとか、あるいは場合によってはマイナスみたいなこともこう起こるわけですよね。それが状況によって瞬時にパッパッパッパッ縦の軸が変わりながら5人のイコライザーがそれぞれ上がったり下がったりするみたいな、なんかそんなことを考えながらゲーム眺めてたんですよね。当然一人のプレイヤーっていうのは人間ですから、得意があったり不得意があったりしますよね。コーチしていますから、優秀なマネージャーが考えているたった一つのことっていう本がありますけれども、マネジメントする人が唯一考えていることっていうのは、一人一人の強みをどうやってチームの成果に結びつけるかっていう、そのことだけを考えるのがマネジメントだっていう、そのことだけというか、それを一番考えるのがマネージャーだっていう、そんな本があるんですけれども、コーチしてると その究極的にいいプレイヤーみたいなのはありますけど、現実今目の前にはプレイヤーが具体的な一個人としているわけですから、その個人が無意識にやってなんとなくうまくいくというか、ついやってしまって、うまくいく可能性があるプレーとか、そういったことをうまく拾いながら組み合わせて、チームの成果が最大になるような5人のメンバーを組みながら、で、メンバーチェンジをしたりして組み合わせを変えながらですね、ゲームを指揮するわけですけど、人って本当に個性があって丸とか×とかじゃないんですよね。なんとなくホワイトボードとか作戦板使ってこう動いてこう動いてみたいなことをやりますけれども、なんか人間って丸とか×じゃないなっていう、それは20代の時にあるインカレ優勝した経験を持つ大監督の言葉だったんですけれども、人間っていうのはな、丸とか×じゃないんだって、表があって裏があって手があって足があるんだみたいなことを言われたことはありますけれども、同じような話かもしれませんよね。人間って丸じゃないんですよね。だから A さんには A さんの、強み弱みがあって、 B さんには B さんの強み弱みがあって、5人 ABCD というプレイヤーが出ていたらみんな違うんですよね。で、はい、メンバーチェンジ、 A さんに代わって今度は F さんっていうのが入ってきたとしたら、その A さんと F さんっていうのは全く違う個人ですから、メンバーを入れ替えたからといって2人変わった人が全く同じことができるかっていうとできないんですよね。で、その同じことをしようと思ってもうまくいかないですよね。ストレングスファインダーっていうのがあって、成功してる人を調べまくった研究がありますけど、その結果成功してる人に共通した項目なんかない。ただ言えることは、成功してる人は自分の強みを持って、何かにアタックしてる人、それが成功してる人の特徴だっていうのに、30代後半に出会ってからずっとプレイヤーも同じだなと思って、その人にしかなれないわけだから、その人をより鮮明に表していくというか、その人が鮮明に現れてくるっていうんですかね、そういうふうに練習をしたり組み合わせを考えたり、プレーを考えたりすることをずっとやってますが、イコライザーですよね。ところが学生プレイヤーって案外そういったことを考えてなくて、1番ポジションとか2番ポジションとかですね、1番のプレーとか2番のプレーみたいな、なんかそんなことを考えてプレーしている、なんかそんなことが多いんじゃないかなって今日も見てて思ったんですよね。例えば今留学生がいますけど、その留学生がいるプレーと留学生が日本人に変わった時のプレーっていうのはやっぱり変わんなきゃダメだし、その留学生がやったプレーを日本人がそのままやったからといって全く同じようにうまくいくわけはないですよね。ところが同じようにプレーをしたり、周りの人もその留学生と変わって出たプレイヤーに対して同じことを要求したり、なんかそんなことがこう現実起こるんですよね。だからイコライザーのようなものが頭の中にちゃんと出来上がってないんだなって本当に今日思いましたね、改めて。だから一瞬一瞬その状況の中で必要な縦軸っていうのがあって、そのイコライザー瞬間瞬間、そのイコライザーの一番高いところの人がその高さを生かしたプレーをする、それはまあ攻めも守りも一緒だと思うんですけど、それができるかですよね。だから今速攻だと思ったら当然スプリント力の高い人が走ることが大切になるだろうし、 ここはスリーポイントだと思ったら、やっぱりスリーポイント力のイコライザーの数値が高いプレイヤーがシュートを打つのがいいだろうし、ここは1対1でアタックしてほしいと思ったら、その瞬間1対1のイコライザーのスケールが高い人が1対1をする、なんかそんな風に考えるとより個性を発揮するし強みを生かしたプレーになりますよね。でもどうしてそこでその人がプレーシュートすんのみたいな、今一番必要なシュート力のイコライザーが低いところにわざわざパスしてシュート落とすみたいな、シュートが落ちるみたいなことが起きてるんですよね。まあ、当然イコライザーのその数値が低いプレイヤーそのものはなんとかそれをこう高くしていく努力はしなきゃいけないけれども、いざゲームってなったらその低いイコライザーの数値を持った場所に球投げちゃダメですよね。やっぱりその判断ができないんですよね。だから結果的にチームとしての成果が最大にならないんですよね。これをうまくなんていうんですかね、スポーツは機会が平等ですけど結果不平等ですから、それも踏まえて、プレーをすること、なんか自分の居場所を勝手に決めつけて私はこれしかできないからこれしかやらないみたいな、そんな思考を求めてるわけではないんですけれども、チャレンジする場もあっていいし、トライする一緒か場面があっていいと思うんだけれども、でも根底にはできることを最大限に発揮して、できないことは最大限発揮しないようにする、それはゲームの場面ですよね。練習の場面っていうのはそれをこうどんどんできるようにトライしてエラーして学んでったらいいと思いますけど、そのいざ勝負かかったゲームってなったらやっちゃダメですよね。それそんなこうイコライザーをもうちょっとこう一人一人明確にして、お互いに共有をして強みを引き出し合うで弱みをカバーし合う、そんなチームが作りたいですよね。だから一人メンバーチェンジが起こったら残ってる4人の振る舞いが変わるっていうんですかね、それ理想ですよね。なかなか難しいのかもしれないけれども、5人のうち2人が変わる、そしたら入ってきた2人と残ってプレーを続ける3人ってなるんだけれども、そのメンバーチェンジが起こる前の3人の振る舞いとメンバーチェンジが起こってからの3人の振る舞いっていうのはやっぱり変わってほしいですよね。入ってきた2人に合わせて、まあ、学生アスリートとしてそういったことは難しいのかもしれないけれども、そういったことまで分かってプレーしてほしいですよね。だ当然味方のメンバーチェンジに対して味方が変わるわけですから、自分の振る舞いを変えなきゃいけない、まあ、同じように今度は敵もいますから、敵もメンバーチェンジしてきますから、そうするとその敵がメンバーチェンジしたことによって敵のイコライザーもあるんですよね。敵のイコライザー、何かの守りが強いとか弱いとか身長が大きいとか低いとか、まあ、そういったこうイコライザーがあるので、その一番相手のイコライザーの数値の低いところをこっち側の一番高い数値でやっつけに行けたらいいですよね。だから味方が変わることによってもイコライザーに応じたプレー変えてってほしいし、相手が変わることによってもイコライザーに応じた数字を変わっ数値によってプレーを変えてほしいし、なんかそんなクレバーさっていうんですかね、求めたいですね。だからこそ一人一人自分自身のイコライザーをしっかりと認識してほしいんですよね。 自分は何ができて何ができないのか、何の柱が高くて何の柱は低いのか、それをしっかりと自分で自己認識できて、自分をメタ認知するというか、自分をちゃんと認識できていたら、ゲームの中でどうしてお前がそんなことすんのみたいなことっていうのは減りますよね。まあ、コーチ自身も私自身も同じように、自分には何ができて何ができないのかっていうことを当然考えなきゃいけないだろうし、まあコーチはコーチ、選手は選手で、自分のイコライザーをしっかりと見極めて、ゲームの中で瞬間瞬間要求される変化するイコライザーの数値に応じたゲームができて、チーム力が高く発揮できるような感じになったらいいなと思いました。まあ、これ聞いてるいろんな人がいると思いますけれども、自分自身のイコライザー、自分は何の領域に強くて何に弱いのかちゃんと分かって、あるいは上司をしている人は部下のイコライザー、部下を見た時になんかいろんな棒グラフがパッと頭の中に描けるような、それ決めつけ、先入観良くないかもしれないけれども、正確にその部下の力を評価して最大限に生かしていく工夫をする、そういったことって大事ですよね。また明日から考えていきたいと思います。以上です。